石井テルミがお送りしています。 FM 富士バンピー、毎週山梨大学に関係するゲストの方にお越しいただき、大人から子供までみんなで一緒に楽しいキャンパスライフを過ごしていきましょう。今週は山梨大学医学部の入試情報について伺っていきたいと思います。山梨大学総合医学科センターの教授斉藤正夫先生をお迎えしています。斉藤先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。お忙しいところでスタジオまでお越しいただきまして、どうもすいません、ありがとうございます。さあ、まずは斉藤先生のお話を伺っていきたいと思うんですけれども大丈夫ですか、なんか原稿気になるところありますか。
いいですよ、大丈夫ですよ。
大丈夫、はい、はいはい。じゃあまずですね、山梨大学医学部総合医学科学センターというのはどういったところなんですか、先生。
はい、ですね、はい、医学部は医学科と看護学科っていうのがあるんですけれども、で我々主に医学科の1年生の講義を、担当しております。で、医学科に入ってくる学生さんっていうのは高校で生物を取ってない学生さんも多いもんですから、要するに高校の、授業に生物を掛け合わせたような、うん、いわゆる生物科学だとか生物物理、はい、そういったものを1年間教えてまして、で2年目から基礎医学っていうのが始まりますので、それのプロローグ的な講義を担当しています。
あ、先生は講義を実際されてるんですか。
一応しております。
はい、一応ってことはないでしょうけど、はい、あ、そうなんですね。先生はじゃあ講義もされているけれども研究もされている。あ、
医学部のが、職員大体みんな研究と講義は両方してると思います。でさらに臨床の先生は臨床もそれの中でやってると。
じゃあ3つやっている先生もいらっしゃるんですか。はいはいはい、斉藤先生は講義と研究。
研究だけです、
はい、なんか性質が違いますよね、教育者なのか研究者なのかって。
いや、大学の教員は教員じゃないので、研究重視、今大学院大学といって、研究重視の大学になっちゃってるんですね。だから実際大学院大学の教員ってのは研究をしなきゃいけない。
先生は教員ではなく研究者。
いや、一応教育者でもあるんですけど、難しいところですね。グレーゾーンです。
あ、ちょっとオーバーラップもしながら、はいはいはい、で研究をされているということです
ね。してますね、はい、
なんでかこ先生はどういった研究をされてるんですか。
ですね、はい、ちょっと古い話になるんですけど、
もう最初から教えてください。
僕らが大学院時代は、その遺伝子を、新しい遺伝子を取るっていうのは主流でして、で僕も大学院の時に2つその新しい遺伝子を取ったんですね。は
い、どういうことですか、2つ新しい遺伝子を取るって。
取るのはなかなか難しい話なんですけれども、はい、まあたまたまその、ある研究で見つけたのが新しい遺伝子 で、はい、でその後の研究でそれががんに関わるということが分かってきたんですね。ですからそれ以降ずっともう僕はがんの基礎研究をしておりまして。
すごい。
でただそのがんの研究といってもすごく広くて、分かりやすく言いますと、例えばがんでも、治りやすいがんとか治りにくいがんってありますよね。
ありますね、聞きますね。
で最近、つい最近ですけど、僕大好きな大橋純子さんが、食道がんで亡くなってしまいましたけれども、まあ、要するに、がんっていうのはがん細胞からなってるんですね。でがん細胞っていうのを顕微鏡で見ますと、いろんな形をしてるんです、でそれを我々は顔つきというんですけれども、
顔があると。
そう、でいい顔つきのやつと悪い顔つきのやつがいるんです。でいい顔つきのやつっていうのは比較的予後がいい、ただし悪い顔つきのやつっていうのは仮に早期に見つかったとしても、その後で手術を取ったとしても、化学療法だとか放射線療法をしないといけないんですね。で我々の研究っていうのは、その顔つき、なんでいい顔の人がいて悪い顔の人がいるのかっていうのを研究してるんです。つまり何がそれを規定してるのかっていうのを研究をしています。
なんか部位によってこの臓器ならみんないいとか、この臓器は
それはないですね。
ないんだ。
ないですね。ない
ん
ですね。
だから臓器によってもいい顔つきのがん細胞もいれば、
そうです、だたまたまいい顔つきの人になれば比較的手術後に予後が良くて治りやすいですし、悪い人の場合はどんなにちっちゃくてもそのあまり予後が良くないっていうことがあるので、いろんな治療法をするわけですね。
じゃあ同じ臓器の同じがん細胞でも顔つきが違うってこと。
そうです、そうです、そうです。それがステージだとかっていうことを言うんですけれども、
それ何で決まる。まあ、それを研究されてる。
それは、遺伝子とかですね、やっぱ見た目とか 病理学的な検査だけでは十分でないので、うん、今はすごくもう遺伝子レベルで研究を、それを検出してますね、
うん、はあ、じゃあもう遺伝子レベルで決まってしまうことだったりするんですか。
こともあるんですけれども、うんうんうん、そうでもないことがありまして、はい、それはまあ難しいところですね。ですから治らない、まあ、未だに治らないんですけども、
はあ、
ただその、治療的にはやっぱりあの日本人のノーベル賞を取られた、
うんうん、
あの本庄先生のがん免疫療法っていうのは、まあ、あの、うんうん、素晴らしい治療法なんですけれども、まだまだ 100% ではないので、まあ、我々の基礎研究を、その応用して、
はい、
まあ、100% に近づけるような、
はい、
まあ、基礎研究をしてるっていうのが、まあ、かっこよく言うとそんな感じですね。
いやーすごい、もう全人類が待ち望んでいる研究をされているってことですよね。
まあまあまあ、細々とですけどね。
いやいやいやいやいや、はい、いや、でもそういう基礎研究が一番大事で、我々はね、うん、先生の研究で分かったことにこうあやかると言いますか、おしゃれになるというか、
そうです、
なんていうのかな、受けに預かるってなりますもんね、
うん、
は
い、そうなるといいですけどね、
すごいな、そうですか、ありがとうございます。じゃあ先生、ここからはちょっと山梨大学の受験についてお伺いしていきたいんですけれども、
はい、もちろんです、
はい、受験シーズンが近づいてきました、もう始まってもいますよね、はい、まずは山梨大学医学部についてご紹介をお願いいたします。
はい、先ほど申した通り医学部は看護学科と医学科がございます、
はい、
でまあ、医学部については皆さんご存知の通りだと思いますけれども、うんうん、まあ特徴の一つであるかとも思いますけれども、まあ、学生さんはいろんなとこから入ってきていただいて、うん、学生の皆さんやっぱり学業やクラブ活動、そして下宿している方が非常に多いので、まあ、それなりにみんな学生生活を謳歌しているように思えて、楽しそうに学生生活をしていますね、
う
ん
うんうん、
ただ私大学東京でしたので、やっぱ山梨ですと他大学との交流っていうのは若干ね、
はあはあはあ、
少ないような気がしますが、
はあはあ、
皆さん学生さんはそれなり楽しそうにやってられると思いますので、
うんうんうん、
非常に楽しい学生生活を送れるというふうに思っています。
お、じゃあ、特徴としてはどんなことが挙げられます？山梨大学医学部、はい、
そうですね、うん、特徴ですが、特徴は何でしょうかね、
はい、
やっぱ地域医療に目指した、
はい、
医者とか看護師さんの育成だと思いますね、
うん、はい、はい、ありがとうございます。私も先日梨井祭にお邪魔して、
先ほど聞きました、
ね、はい、はい、
学生の握力が低いそうです。
握力が聞いてくださってたんです、ね、そうなんです、ちょっと恥ずかしながら握力が激弱だったっていうことだったんですけれども、
はい、
まあでもね、学生の皆さん学園祭もすごく楽しそうにね望んでらっしゃって、ね、いい大学生活を送ってるんだろうなっていうのがよく伺えたんですけれども、さあ、これからね、受験が始まる、入試が始まるということで、お医者さんや医師や看護師を目指して多くの生徒さんが受験をされると思うんですけれども、入試の概要についてご紹介をお願いいたします。
はい、そうですね、看護学科の、学校推薦入試っていうのはおそらく今週あるかと思います、
はい、
ですので、もしお聞きになっている高校2年生とか1年生の方は非常にこう、注意していただきたいというふうに思います。
ほうほう。
で当然、です この、看護学科の学校推薦入試に関しては、
はい、
大学共通テストを課しておりませんが、
はい、
その他の入試に関しては全て大学共通テストを課しております、
うん、
で大学共通テストに関しましては本当に、パーソナリティの石井さん、
はい、
有名な大学出られておりますので、で私よりお若いんで本当は石井さんの声を聞いた方がいいのかと思いますけれども、
いやいや何をおっしゃいますか、いやいや私 も、 もうセンター試験の時代ですから、はい、先生から、先生のお口から、
まあ、大学共通テストの後の試験に関しましては、
はいはい、
看護学科は前期試験と後期試験が設定されており、
はい、うん、
医学科は学校推薦と後期試験が、うん、設定されています、
はい、
で詳細に関しましては、うん、ぜひ大学のホームページをご覧いただきたいと思います。くれぐれも間違いのないように、お願いしたいと思います。でただ、医学科の後期試験だけは、うん、今年はこれまでと2つ大きな変更点がございます、
はい、
1つは英語の、試験が導入されたこと、
はい、
それから2つ目は面接が約30分程度の集団面接になっています。
へ、
ですので2日間試験がありますので、
はい、うん、
遠くから来られる方はもちろんなんですけれども、はい、山梨県内から、受験される方も2日間ありますので、うん、もしかしたら宿泊の予定を入れていただきたいというふうに思います、
うん、はい、ありがとうございます。いろいろな変更点もあるわけですね、はいはい、受験を考えの皆さん、ぜひホームページで正確な情報をご確認ください、
はい、ぜひともお願いします。
はい、先生、入試では小論文や、ね、先ほど申し上げました集団面接なんていうね、ちょっとどう対策していいのかななんてね、受験生の方もしかしたら思うかもしれない、そういったこともあると思うんですけれども、言える範囲でポイントを教えていただけますか。
そうですね、特に面接なんですけれども、うん、面接は看護学科医学科とも面接がありまして、学生間の評価に、使用しています。
はい、
で以前私があの面接官をした時なんですけれども、
はいはい、
その生徒さんが皆さん台本があるかのごとく皆さん同じことを言われるんですね。
あ、そうですか。
でちなみに昨年までは非常にコロナとか感染症が流行って、それ以前は小児科が流行るんですね、
はあ、
で小児科の場合は特に女性の方とかが、
はいはい、
あの子供が好きだ、
はい、
赤ちゃんが好きだからっていう動機で皆さん言われるんですけれども、
はいはいはい、
面接官としては皆さん同じことを言われるので、もう少し工夫をしていただきたいとそれから特に医学科の場合に関しましては、
はいはいはい、
今年30分になりますので、
こ
う表面上だけのこう議論ではなくてね、
はい、
やっぱり本音でトークできる準備をぜひお願いしたいと思います。
あ、そう、親が慣れって言うんでぐらいな。
あ、それでも別に結構だと思うんですよね。
なるほど、そっちの方が、
うん、面接っていうのは別にコミュニケーションですので、
はい、
あの正解不正解はありませんので、
はい、
まあ、親が慣れと言ってそれに伴って会話が進めばそれで十分な気がしますが、うん、
なるほど、なるほど、そうかそうか、ちょっと私の例えが良かったか分かんないですけども、はい、なんかありきたりな答え用意してきたものというよりはもう本音の、
それつまんない、そうですね、
そ、本音が聞きたいというところがあるんですね、はいはい、なるほどね、はい、じゃあもう学生の皆さんもぜひ本音で、
そうですね、
はい、
ですから多分30分になりますので、こちらも本音を引き出すような多分、うん、設問があるかもしれませんので、はい、ぜひその辺は準備をしていただきたいというふうに思います、
はい、用意してきたものを発表するのではなくコミュニケーションの場ということですね、
そうですね、はい、
先生、筆記試験対策に関しては先生から何かアドバイスはありますか。
筆記試験ですね、うん、それは皆さんすいません、あまり言えることがありませんので皆さん頑張ってください
まあそうですね、それしかないですよね、はい、もうね、もう目の前の問題に向き合って、はい、いかに逃げずにね、その先の自分の、ね、はい、夢が叶ったところを想像して頑張るかっていうところになってきますもんね。はい、それでは先生、山梨大学医学部を目指す受験生の皆さんへメッセージをお願いいたします。
はい、ですね、まあ、看護学科それから医学科ともあの卒業時に国家試験がありますので、うん、大学というのは要するに国家試験を 受かるための大学というふうな位置づけにどうしてもなってしまいます、
はい、
ですので毎日大学に来て講義を受けるというよりも受けさせられるといった感じでしょうかね、
うん、ほう、
でテストも非常に多いので、
ええ、
多分他大学に比べると大学生活の自由度は非常に低いです。
お、
ただ国家試験に受かると非常にやりがいのある仕事が待っていますので、ぜひそれを目指して、受験勉強を皆さん頑張っていただきたいというふうに思います
自由度が低いっていうことは手厚く いろいろ教えてもらえるっていうことですよね、大学在学中にね。
そうですね、選択科目はほとんどないので、ほとんど必修科目になりますので、これが受けたいあれが受けたいっていう自由度は全くないと思っていただきたいというふうに思います。
はい、まあ、でも万全の体制で卒業時に国家試験に、
はい、
ね、
ぜひ受かっていただきたい、
ね、望めそうですよね。はい、先生どうもありがとうございます。
いえ、こちらこそどうもありがとうございます。
ちょっとまだねお時間があるので、はい、今度斉藤先生のプライベートを覗きたいんですけれどもね、日々お忙しく、
いえいえ、
なんかもうすごい分野のご研究をされていると思うんですけれども、どんなことをしてリフレッシュされてるんですか。
僕はですね、はい、スポーツが好きなんで、まあ、年甲斐もなくですね、
い
まだにこう競技スポーツをちょっと、
どんなことをされるんですか。
トライアスロン、
すごい、
しかもロングをやっておりますので、
トライアスロンのロング、はい、
だから練習のため暖かい季節ですか、
はい、
春から、今頃まではですね、
はい、
まあ、東京まで自転車で帰ったり、
東京まで自転車ですか
帰ったりで、冬の期間はですね、
はい、
中央線の 各駅電車に乗って、上野原とか相模湖で降りて、そこから走り出して、まあ、東京の方面に走ってって途中から電車に乗ったら今そのまま走ってた、
ストイックですね。
そうですね、なんかそんなことを、まあ、山梨に、まあ医学部にいる人でそういうことやってる人も結構いらっしゃる。
結構いらっしゃるんですか。は
い、でこの辺山が多いじゃないですか。トレイルとかもやってる方も、まあ、何人か知り合いでやってますね。
あ、そうですか、はい、トライアスロンのロングってそれぞれ何キロ走ったり泳いだり。
あ、9月に出たやつは一番長くて、スイムが4キロ。
うわ、苦しい苦しいよ。
それは佐渡なんですけど、一周なんで190キロ自転車ですね。
佐渡島に、はい、あれ先ほど上越のお酒岡島でやっている新潟上越地酒フェアの宣伝というかお話をしたばっかりなんですけども、はい、あ、佐渡を一周したんですか。
そうですね、自転車で。
それが190キロ
ですね。それからフルマラソン走ってますね。
それ一日でやるんですか。
一日。
うわー、すごいタフですね。
いやいや、山梨県の人は結構早い人もいらっしゃいますので、
いや、そんなよくありますみたいなトーンでおっしゃいますけれども、あ、そうですか。やっぱりなんか研究とかもなんか体力的なタフネスも必要ですもんね。
そうですね、タフも必要ですし、なんか執着することですかね。
執着する、
一つのものに。あと負けず嫌いですかね。
そうですよね、研究ってなんか根気と先が見えない中での執着力っていうのが大事になってきますもんね。
そうですね、
やっぱそこは通じてるものがあるんですね。いやー、すごいですね先生。はい、ちょっとプライベートにも度肝を抜かれてしまいましたけれども、はい、面白いお話をどうもありがとうございました。いえいえいえ、
とんでもないです。
さあ、まあね、入試シーズンということで、改めて私の方からお伝えさせていただきますと、大学入学共通テストは令和6年1月13日の土曜日、そして14日の日曜日です。そして山梨大学の一般選抜の前期後期の出願期間は令和6年、来年年明けの1月22日月曜日から2月2日の金曜日となっています。まだまだね、大変な時期が、まあ、受験生にとってはこれから佳境だと思いますけれどもね、受験生の皆さんもリフレッシュをしながら、ね、運動とかいいですよね先生 ね、勉強の合間のリフレッシュにはね、はい、いいと思いますので、体調管理に気をつけて頑張ってほしいですよね。斉藤先生、今日はお忙しいところどうもありがとうございました。
いえいえ、こちらこそどうもありがとうございました。
ありがとうございました。ということで、今回は山梨大学医学部の入試情報ということで、山梨大学総合医科学研究医科学センターの教授斉藤正夫先生に詳しいお話を伺いました。山梨大学ラディオキャンパス、来週もこの時間にお会いしましょう。受験生の皆さん、この時期体調管理を万全にして勉強を頑張って乗り越えてください。